モルグ街の殺人事件、エドガー・アラン・ポー、佐々木直次郎役。翌日の新聞はさらに次のような商法を付け加えた。モルグ街の惨劇、この最も奇怪な恐ろしい事件。フランスでは事件アフエールという言葉はまだ我々の感ずるような軽々しい意味を持っていない。に関しては多くの人々が取り調べられた。しかし本件に光明を与えるようなことはまだ何一つ現れてこない。以下陳述された重要な証言をすべて掲げることにする。洗濯女ポーリン・デュプールの証言。過去3年間洗濯の御用を聞いていたので被害者両人を知っていた。老婦人と娘との仲は良く、互いに深く愛し合っていた。代金は滞りなく払ってくれた。二人の暮らし方や暮らし向きについては知らぬ。レスパネー夫人は占いをわざとしていたと思う。金を貯めているという噂だった。洗濯物を取りに行ったり持って行ったりするときに、その家で誰にも会ったことがない。確かに召使いは一人も使っていなかった。その建物には4階の他にはどこにも家具がないようであった。タバコ商ピエール・モローの証言。今まで4年間レスパネー夫人に少量のタバコおよび鍵タバコを売っていた。その付近で生まれずっとそこに住んでいる。夫人と娘とはその死体の見出された家に6年以上住んでいた。元は宝石商が住んでいて、上の方の部屋をいろいろな人々にまた貸ししていた。家はレスパネー夫人の所有であった。彼女は貸し家のまた貸しを嫌って自らそこへ引き移り、どの部屋も貸さないことにした。老婦人は子供っぽかった。証人は6年間に娘を5、6回ほど見たことがあった。二人は至って隠遁的な生活をしていて、金を持っているという噂だった。近所の人たちの話では、レスパネー夫人は占いをしているということだった。本当だとは思わぬ。老婦人と娘、荷物運搬人が1、2回、医者が約8、9回の他には、その家の内へ入っていくものを見たことがなかった。近所の多くの人々も同様な意味の証言をなした。この家へしばしば出入りする者といっては一人もないということだった。レスパネー夫人と娘との親戚で生きている者があるかどうかもわからなかった。表の窓の鎧戸はほとんど開かれたことがない。裏の窓の鎧戸は4階の大きな裏側の部屋を除いていつも閉めてあった。家は良い家で、あまり古くない。ケンペ、イジドル・ミュゼーの証言。朝の3時ごろその家へ呼ばれ、戸口のところに約2、30人の人が入ろうとしているのを見た。ついに銃剣を持って、金手子ではなく、その戸口をこじ開けた。二枚門、つまり両開き門になっていて、下にも上にもかんぬきがかかっていないため、開けるには大して困難はなかった。悲鳴は門が開くまで続き、それから突然止んだ。それは誰か一人の、あるいは数人の、人の激しい苦悶の叫び声らしく、大声で長くて、短い早口ではなかった。証人が先に立って2階へ登った。はじめの踊り場に着いたとき、声高く激しく争うような二つの声が聞こえた。一つは荒々しい声で、もう一つはもっと鋭い、非常に妙な声だった。 荒々しい声の方の数語は聞き取れた。それはフランス人の言葉だった。女の声ではないことは確かだ。畜生、サクレという言葉と、クソ、ディアーブルという言葉とを聞き取ることができた。鋭い声は外国人の声だった。男の声だか女の声だかはっきりわからなかった。何と言ったのかも判じられなかったが、国語はスペイン語だと信ずる。この証人の述べた室内及び死体の状態は、昨日本誌の記した通りである。隣人銀細工業アンリ・デュバルの証言。はじめにその家へ入った連中の一人であった。大体のところミュゼーの証言を確証する。彼らは家へ押し入るとすぐ、夜更けにもかかわらず、わっと集まってきた群衆を入れないために扉を再び閉じた。鋭い声というのは、この証人はイタリア人の声だと思っている。フランス人の声でないことは確かだ。男の声だったかということは確かではない。女の声だったかもしれぬ。イタリア語には通じていない。言葉は聞き取れなかったが、音の抑揚で言ったのはイタリア人だと確信する。レスパネー夫人とその娘とを知っている。二人としばしば話し合ったことがある。その鋭い声はどちらの被害者の声でもないことは確かだ。料理店業オーデンハイメルの証言。この証人は自分から進んで証言した。フランス語を話せないので通訳を通して調べられた。アムステルダムの生まれである。悲鳴の聞こえた時にその家の前を通りかかった。悲鳴は数分、確か10分ぐらいの間続いた。長くて大声で、実に恐ろしく苦しげだった。その建物へ入った連中の一人である。一点を除いて全ての点で前に挙げた証言を確証する。鋭い声は男の、フランス人の声であることは確かだ。言った言葉は聞き取れなかった。声高く、早くて、高低があり、明らかに怒りと恐れとから発せられたものであった。耳障りな声で、鋭いというよりも耳障りなものであった。鋭い声とは言えぬ。荒々しい声の方は、畜生、サクレと、クソ、ディアーブルとを繰り返して言い、一度は、コラ、モンディウと言った。ドロレーヌ街ミニョー不死銀行の頭取、ジュール・ミニョー、ロー・ミニョーの証言。レスパネー夫人は多少の財産を持っていた。某年、8年前の春から彼の銀行と取引を始めた。時々少額ずつ預け入れた。死亡の3日前までは少しも払い出したことはなかったが、その日彼女は自分でやってきて4000フランの金額を引き出した。この額は金貨で支払われ、一人の行員が金を家まで届けた。ミニョー不死銀行の行員アドルフ・ルボンの証言。当日の正午ごろ、彼は4000フランを2個の袋に入れてレスパネー夫人とその住宅へ同行した。扉が開くとレスパネー嬢が現れて、彼の手から一つの袋を受け取り、老婦人はもう一つを取ってくれた。彼はそれからお辞儀をして立ち去った。その時路上には誰も見えなかった。裏通りでひどく寂しいところである。仕立て屋ウィリアム・バードの証言。その家へ入った者の一人であった。イギリス人でパリに2年住んでいる。 最初に階段を上った者の一人で争う声を聞いた。荒々しい声はフランス人の声であった。数語分かったが今全部は思い出せない。畜生、サクレとコラ、モンディウははっきりと聞いた。その時数人の人が格闘しているような音、引っかいたりつかみ合ったりする音がした。鋭い声の方は非常に高く、荒々しい声よりも高かった。イギリス人の声ではないことは確かだ。ドイツ人の声らしかった。女の声だったかもしれぬ。ドイツ語はわからない。以上の証人のうち4名は当時を思い出してさらに証言した。レスパネー城の死体の見つかった部屋の扉は、一同がそこへ着いた時には内側から錠が降りていた。全くひっそりとしていて、うめき声も何の物音も聞こえなかった。扉をこじ開けた時には誰もいなかった。裏の部屋も表の部屋も窓が降りていて、内側からしっかり閉まっていた。その二つの部屋の間の扉は閉まっていたが、錠はかかっていなかった。表の部屋から廊下へ通ずる扉は錠がかかっていて、鍵は内側にあった。4階の廊下の突き当たりにある表側の小さな部屋は開かれていて、扉が少し開いていた。この部屋には古い寝台や箱やその他のものが詰め込んであった。これらは念入りに取り除けられ捜索された。家中残るくまなく丹念に捜索された。煙突の中は煙突掃除機で上げ下げした。家は屋根裏部屋、マンサルドのある4階建てであった。屋根の引き窓は極めて固く釘付けにされ、幾年も開かれなかったように見えた。争う声の聞こえた時と、部屋の扉を押し開けた時との間の時間については、証人らの陳述は様々であった。ある者は3分しか経たぬといい、ある者は5分も経っていたと言った。扉はようようのことで開いた。葬儀屋アルフォンゾ・ガルシオの証言。モルグ街に住んでいるスペイン生まれで、家に入った者の一人であった。会場へは上がらなかった。神経質なので興奮の影響を気遣ったのである。争う声を聞いた。荒々しい声はフランス人の声であった。何と言ったのか聞き取れなかった。鋭い声の方はイギリス人の声であった。これは確かだ。英語はわからないが、音の抑揚でそうと判断する。菓子製造人アルベルト・モンターニの証言。最初に階段を上った中の一人であった。例の声を聞いた。荒々しい声はフランス人の声であった。いくらか聞き取れた。声の主はたしなめているようだった。鋭い声の言葉はわからなかった。早くて乱れた調子で喋っていた。ロシア人の声だと思う。一同の証言を確証する。この証人はイタリア人で、ロシア人と話したことはない。再び呼び出された数人の証言したところによれば、4階のあらゆる部屋の煙突は狭くて人間は通れない。煙突掃除機というのは、煙突掃除人たちの使うような円筒形の掃除ブラシのことである。このブラシを家中のあらゆる煙穴に上げ下げした。一同が階段を上って行く間に人の降りて行けるような通り道は裏には一つもない。レスパネー城の体は 4,5 人が力を合わせなければ引き下ろすことができなかったほど煙突の中に強く押し込んであった。医師 ポール・デュマの証言。夜明け頃、死体を検視するために呼ばれていった。その時死体は二つともレスパネー城の見つかった部屋の寝台の麻布の上に横たわっていた。若い婦人の死体はひどい打撲傷と擦り傷がついていた。煙突の中へ突き上げられたためにそんな風になったものに違いない。喉はひどくすりむけていた。音がいのすぐ下にはいくつかの深い書き傷があって、明らかに指の跡である鉛色の斑点が一続きに並んでいた。顔面はものすごく変色し、眼球は突き出ていた。舌は一部分噛み切られていた。溝落ちに膝を押し付けたためにできたらしい大きな打撲傷が発見された。デュマ氏の鑑定によれば、レスパネー城は誰か一人あるいは数人によって絞殺されたのである。母の方の死体は恐ろしく切り苛まれていた。右の足と腕との骨はどれも多少とも砕かれていた。左の頸骨と左側の全肋骨はひどく折れていた。全身が恐ろしく傷つけられ変色していた。この障害がどうして加えられたかはわからない。木製の重い棍棒、あるいは鉄製の広い棒、椅子、何か大きな重い鈍い形の凶器を、もし非常な大力の男の手で使ったなら、このような結果が起きたかもしれない。女ではどんな凶器を用いてもこういう危害を加えることはできない。被害者の頭部は証人の見た時にはすっかり胴から離れて、これもひどく砕かれていた。喉は明らかに何か大変鋭利な刃物で、多分カミソリで切られていた。外科医アレクサンドル・ティエンヌは死体を検視するためにデュマ氏と共に呼ばれた。デュマ氏の証言と鑑定を確証する。その他数名の者が調べられたが、以上の他に重要なことは何も得られなかった。すべての点でこんな不思議な、こんな不可解な殺人事件、まあ仮に本当の殺人が行われたものとしてだが、はパリでは今まで行われたことがなかった。警察は全く途方に暮れている。この種の事件では珍しい出来事である。しかも手がかりらしいものの影もない。